夢かな名作ライブラリー、グリム兄弟作、ヘンゼルとグレーテル。貧しい木こりの男が大きな森の近くに小屋を持って、おかみさんと二人の子供とで暮らしていました。二人の子供のうち、男の子がヘンゼル、女の子がグレーテルと言いました。しがなく暮らして、ろくろく歯に当たる食べ物をこれまでも食べずに来たのですが、ある年、国中が大飢饉で、それこそ日々のパンが口に入らなくなりました。木こりは晩寝床に入ったものの、この後どうして暮らすか考えると、心配で心配で、ゴロゴロ寝返りばかりして、ため息まじりにおかみさんに話しかけました。
俺たちこれからどうなるというんだ。かわいそうに子供らをどうやって食わしていくか。何しろ肝心養ってやっている俺たち二人の食うものがない始末だ。
だからお前さん、いっそこうしようじゃないか、
とおかみさんが答えました。
明日の朝、のっけに子供たちを連れ出して、森の奥の奥の小深いところまで行くんだよ。そこで焚き火をしてやって、めいめい一かけずつパンをあてがっておいて、それなり私たち仕事の方へすっぽ抜けていって、二人はそっくり森の中に置いてくるのさ。子供らに帰り道がわかりっこないから、それで厄介が抜けようじゃないか。
そりゃおめえいけねえよ、と木こりが言いました。そんなことは俺にはできねえよ。子供らを森の中へ置き去りにするなんて、どうしたってそんな考えになれるものなのかな。そんなことをしたら子供らすぐに森の獣者が出てきて、ズタズタにひっついてしまうに決まってるわな。
やれやれ、お前さんいいバカだよ、
とおかみさんは言いました。
そんなことを言ってたら、私たち4人が4人活え死人に死んでしまって、あとは棺桶の板を削ってもらうだけが仕事になるよ。
こうおかみさんは言って、それからものべつまくし立てて、いやおうなしに亭主をうんと言わせてしまいました。
どうもやはり子供たちがかわいそうだな、
と亭主はまだ言っていました。二人の子供たちもお腹が空いてよく寝つけませんでしたから、ママ母がお父っつぁんに向かって言っていることをそっくり聞いていました。妹のグレーテルは涙を出してしくんしくんやりながら、兄さんのヘンゼルに向かって、
まあどうしましょう、私たちもうダメね、
と言いました。
黙ってグレーテル、とヘンゼルは言いました。お騒ぎでない、大丈夫、僕きっとよくやってみせるから。
こう妹をなだめておいて、やがて親たちが寝静まると、ヘンゼルはそろそろ起き出して上着をかぶりました。そして表の戸の下だけ開けて、こっそり外へ出ました。ちょうどお月様が昼のように明るく照っていて、うちの前に敷いてある白い小砂利がそれこそ銀貨のようにキラキラしていました。ヘンゼルはかがんで、その砂利を上着の隠しいっぱい詰まるだけ詰めました。それからそっとまた戻っていってグレーテルに、
いいから安心してゆっくりお休み、神様がついていてくださるよ、
と言い聞かせて、自分もまた床に潜り込みました。
夜が明けると、まだお日様の上がらないうちから、もう早速おかみさんは起きてきて二人を起こしました。
さあ起きないか、のらくら者だよ、起きて森へ行って焚き木を拾ってくるんだよ、
こう言っておかみさんは子供たちめいめいに一かけずつパンを渡して、
さあ、これがお昼だよ。お昼にならないうち食べてしまうのではないぞ。もうあとは何にももらえないからよ。
と言いました。グレーテルはパンを二つともそっくり前掛けの下にしまいました。ヘンゼルは隠しにいっぱい小石を入れていましたからね。
その後で親子四人揃って森へ出かけました。しばらく行くとヘンゼルがふと立ち止まって首を伸ばしてうちの方を振り返りました。しかもそんなことを何遍も何遍もやりました。お父っつぁんがそこで言いました。
おいヘンゼル、何をそんなに立ち止まって見ているんだ。うっかりしないで足元に気をつけろよ。
何お父っつぁん
と、ヘンゼルは言いました。
僕の見ているのはね、ほらあれさ、ほらあそこの屋根の上に僕の白猫が上がっていてあばよしているからさ。
するとおかみさんが、バーカ、あれがお前の子猫なもんか。ありゃ剣出しに日が当たっているんじゃないかと言いました。でもヘンゼルは子猫なんか見ているのではありません。本当はその間に例の白い小砂利をせっせと隠しから出しては道に落とし落とししていたのです。
森の真ん中頃まで来た時、お父っつぁんは言いました。
さあ子供たち、竹付けの木を拾っておいで。みんな寒いといけない。お父っつぁん焚き火をしてやろうよ。
ヘンゼルとグレーテルとでソダを運んできて、そこに山と積み上げました。ソダの山に火がついてパーッと高く炎が燃え上がると、おかみさんが言いました。
さあ子供たち、二人は焚き火のそばで温まって、私たち森で木を切ってくる間おとなしく待っているんだよ。仕事が済めば戻ってきて一緒に連れて帰るからね。
ヘンゼルとグレーテルとはそこで焚き火に当たっていました。お昼になるとめいめいあてがわれたパンの小さなかけらを出して食べました。さてその間も四十木を切る斧の音がしていましたから、お父っつぁんはすぐ近くで仕事をしていることとばかり思っていました。でもそれは斧の音ではなくて、お父っつぁんが一本の枯れ木に枝を祝いつけておいたのが風で揺すられて、あっちへぶつかりこっちへぶつかりしていたのです。こんな風にして二人はいつまでもおとなしく座って待っているうち、ついくたびれて両方の目がトロンとしてきて、それなりぐっすり寝てしまいました。それでやっと目が覚めてみると、もうすっかり暮れて夜になっていました。グレーテルは泣き出してしまいました。
わ、私たちどうしたら森の外へ出られるんでしょう、
とグレーテルは言いました。ヘンゼルはでもグレーテルをなだめて、
なに、しばらくお待ち、お月様が出てくるからね、そうすればすぐと道が見つかるよ、と言いました。
やがてまん丸なお月様が高々と昇りました。そこでヘンゼルは小さい妹の手を引いて小砂利を落とした後をたどりたどり行きました。小砂利は吹き上がってきたばかりの銀貨みたいにピカピカ光って道しるべしてくれました。一晩中歩き通しに歩いて、もう夜のしらしら明けに二人はやっとお父っつぁんの家に帰ってきました。二人が表をコツコツと叩くと、おかみさんが戸を開けて出てきました。そしてヘンゼルとグレーテルの立っているのを見ると、
このろくでなしめら、いつまで森の中で寝こけてたんだい。お前たちもう家に帰るのが嫌になったんだと思っていたよ、
と言いました。お父っつぁんの方はでも、
ああして子供たち二人っきり置き去りにしてきたものの、心配で心配でならなかったところでしたから、よく帰ってきたと言って喜びました。
この続きはまた来週。
さて、
はい、
そろそろお別れの時間が近づいてきました。
はい、
今回はヘンゼルとグレーテルというね、うん、はい、もう誰もが知ってる童話でございますが、
このさ、でもただこの導入部分こんなにちゃんと聞いたことなかった、
ね、私さ、うん、一番びっくりしたのが、うん、ママ派だったことね。
そうなんだよね。
本当のお母さんだと思ってて、うん、なんか私が読んだ絵本とかでは本当に暮らしに困ってやむなくみたいな感じだったけど、う
んうん、ママ派って出てきたね。
ママ派で、うん、ひどくない、うん、こいつマジひどくない。
ママ派もだけど、まあでもそっか、共倒れしちゃうといけないから。でもさ、お父さんも弱くない？
弱いよね。もっと、うん、もっとなんかなかったのかな、うん、まあ、確かに、
うん、
でもね、
でもなんか、まあ、あんたの解消がないからみたいなことを言われるともう言い返せないのかな、
うん、難しいところですけども、うん、悲しい話ですが、まあ、でも今回は無事帰ってきたと、
う
ん、
そう。
いや、ヘンゼル賢くない？
これさ、いくつなんだろう、ヘンゼル、グレーテル。
でもさ、なんとなくちょっとちっちゃい、10歳以下のイメージが、
6歳7歳とか、
そう、それぐらいのイメージが強いけど、こいつめちゃめちゃ賢いよね。お母さんが賢かったのかな、本当の。
あ、
お父っつぁんそんなに賢くなさそうじゃん。
なんかお父っつぁんさ、気が、まあ、いい人だと思う。
多分優しくていい人なんだけど、多分推しに弱いんだよね、
うんう
ん
うん、なんでこのおかみさんとくっついたかだよね。
推しに弱いんだ。
そっか、そっか、なるほどね。
推しに弱いんだよ。
そっか、
うん、なんかちょっと新しい真実が見えちゃった今回の夢かな名作ライブラリーですけど、うん、まあ、次回も続きますけど、今回は無事帰れた2人、うん、さてさて、この続きはどうなるのか、
どうなることやら、
ね、多分皆さんが知らないお話の部分もね、
う
ん、
そう、結構
意外と
長いんだよね、お話が。
絵本にするとさ、やっぱいろんなことがはしょられていて、うん、あ、こんな話だったのねみたいな、うん、まあ、大筋のストーリーはね、それは変わらないんだけど、細かいところを見ると、え、なんか 見方が変わってくるんだみたいな。
あと、そうなんだよね、割と大人向けの童話というか、
なんかちょっとドキドキしちゃう。なんか深いみたいな感じの話だったんでね、うん、ぜひ最後まで聞いていただきたいと思います、はい、ということで、皆さん、番組では皆様からのお便りを募集しております、はい、夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えた夢を大募集中です、
はい、
まあね、今日から新しい年を迎えたんで、
う
ん、
そうだった
新春なんで、新春なんでまた新しいね、まあ、で通年空いてますけども、うん、他にも夢かな名作ライブラリー今回もやりましたけども、はい、私たちに読んでほしい作品のリクエストもね、
はい、
こんなのいいんじゃないかみたいなお話もいただけると嬉しいな。あと、たまにやっております早口言葉、
お、
我々の口の鍛錬になるやつね、はい、あれのリクエストもお待ちしてます、うん、もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、
はい、
お便りはイメカナ専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net、はい、tmn@pfri.net うまく言えたと思ってた、油断したまで、
はい、
夢かなのツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です、はい、詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください。そちらにね、うん、メールフォームのリンクも貼ってますし、
はい、
あの番組お聞きの方はこのページの中にも専用メールフォームの、うん、
はい、
リンクが貼っておりますね。そちらからポチッとしていただくと、うん、
はい、
なんかね、もうね、コーナー増えすぎたんでね、うん、コーナーごとに選ぶなんかやつ増やせなくなった、増やせないっていうか、増やせばいいんだけど、うん、もうめん
ど
くさくなってた、ね、あの、だいたい全部普通を食べ、
あの内容を見て私たちで勝手に
コーナーにするわみたいな、うん、あのコーナー名なんかすぐ増えるんで、うん、増やすのやめました、うん、
はい、
インターネット放送局、はい、ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、こちらもぜひチェックしてみてください。いろんな番組もございます、はいはい、この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりワンコと山本しおりの2名で くぐりいたしました。
おい、
次回更新日は2月の11日ですってよ、はい、ということはバレンタイン直前じゃないですか。
直前じゃないですか。
はい、チョコレートみんない
っぱい、チョコの季節だ、
ね、大好きですもんね、うん、チョコ大好きですもんね。
そう、今年もなんかいいチョコあるかな、
今年はチョコレートいくつもらえるのかな、うんね、ドキドキしてる男子もいるんだと思いますけども、
ね、うん、
もらえないよ
ひど
あげないよ
もらえるかもよ
淡い期待をぶち壊していくよ自分で買えというわけでどうぞ
お楽しみに。